それではこの朝は人に従うより神に従うべきです、人に従うより神に従うべきですという題で、メッセージを問い継がせていただきます。簡単なおさらいになりますが、先週私たちはアナニアとサッピラという夫妻が教会に偽りを持ち込もうとした、そして、でも主が彼らを撃たれたわけですよね。彼らの死について、見ました。サタンに心奪われた彼らは救いの証印ですね、救いの証拠として、自分たちに与えられたこの聖霊なる神を、またその聖霊を使わせてくださった、注いでくださっている神様を欺いたとペテロは言いました。そのような彼らに対する主の応答は、もうその場で彼らの命を取られるというものだった。実に恐ろしいことですよね。実に恐ろしい出来事ですが、それを通して教会全体、このところで初めて教会という言葉が出てきたと説明がありますが、仲介書には書かれています。教会、主の体である教会です。教会全体とこの出来事を聞いた全ての人のうちに非常な恐れが生じた。グレートフィアって英語ではありますね。非常な恐れが生じた。ではその恐れを生じた後どうなってしまったのか、教会はどうなったのか、今日はその続きを見ていきます。12節から16節をもう一度聖書で見てください。また使徒たちの手によって多くの印と不思議な技が、人々の間で行われた。皆は一つ心になってソロモンの牢にいた。他の人々は一人もこの交わりに加わろうとしなかったが、その人々は彼らを尊敬していた。そればかりか主を信じる者は男も女もますます増えていった。ついに人々は病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせ、ペテロが通りかかる時にはせめてその陰でも誰かにかかるようにするほどになった。またエルサレムの付近の町々から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人などを連れて集まってきたが、その全部が癒された。生まれつき足の苗た人にもたらされたこの癒しと、そこから始まっていったこの宮の中で始まっていった御言葉の宣教はさらにこう広がり続けますね。でこの時皆が一つ心になって集まっていたソロモンの牢とは、神殿の東側に建てられた大理石のこのコリント式円柱のあるところです。前に見てください。見えます？赤い星印、東側、右の方にありますね。その、円柱がこう立っているところですね。そこに人々がこう集まっていたわけ。人々ってこの弟子たちが集まっていたわけですね。はい、いいです。皆は一つ心になってこのところにいたわけですが、じゃそこでは、人たちの手によって、多くの印と不思議な技が行われていた。まあ、もういいです。はい。でここであることに気づかれた方もおられると思うんですが、というのは13節では一人もこの交わりに加わろうとしなかった、この弟子たちの交わりに加わろうとしなかった、まあでも尊敬していたってありますけれども、でその次の節では14節では主を信じる者は男も女もますます増えていった。なんかおかしいですよねって思わないです。私だけですか？この交わりに加わろうとしないのにどうやって増えていったのかみたいな感じで、書かれていますけど、で実のところは私にも分かりません。英語の聖書を見たりしましたけれども、まあ、おそらくこの交わりに加わろうとしなかった人々とはすでにこの御言葉を聞いたことのある人々、そして主を信じた人々とは、まあ、この人々とは違う、 弟子たちは尊敬してるんだけれども、そこに入ろうとしない人々とは違って、新しくこの弟子たちの技、何よりも御言葉を聞いて主を信じた人々のことではないかと思うんですね。でさらに15節の病人たちを大通りへ運び出して寝台や寝床の上に彼らを寝かせた人々とは、英語で見るとこの信じた人々なんですよね。彼らが信じた人々がこの主の名によって行われているこの技、癒しがあると、で人々、病人たちを連れてきてそこに 寝かせたっていうわけですよね。驚くべきことは、この時エルサレムで起こっていたこれらの出来事を聞いた人々が、その付近の町々からも大勢来るようになり、彼らが連れてきた、病人や汚れた霊に苦しめられている人たちが皆癒された。癒された人もいたら、癒されない人もいたではなくて、その全部が癒されたっていうんです。恵みでないですか、皆さん。恵み、すごいことじゃないです。つまらないことだとは思わないでしょう。皆さんもうすでにお祈りしましたけど、病で苦しんでいる方ね、ちょっと精神的にとかって言われるかもしれない。でもその何かね、その人じゃないんじゃないかって思うような、要は汚れた霊に疲れてとか苦しめられて、そういう人たちが正気になったね、福音書みたいいっぱいありますよね、そういう記事。そういうことが本当に身近なところで、何も気が狂ったようにしなくてもあれですよ、私たちの言葉から態度から呪いが出てくるっていうのは、汚れた霊に導かれているってことですから、そういうところからの解放を意味するわけですよね。でそういうことが連れてきた人々のうちに起こったって言ったら、それは恵みじゃないです。でそういうことがこの時弟子たちを通して行われていた、まさに不思議と印が行われていた。じゃあそこでは御言葉が語られなかったのかというと、主を信じる者がますます増えていったというところからして、当然御言葉は語られていたわけですよね。御言葉が語られることなしに、イエス様が明かしされることなしに、イエス様がキリストだって救い主だって明かしされることなしに、信じることはできないからですね。別れって何も言わないんだけど、素晴らしいことが起こっている、教会で何かが起こっている、イエス様救い主で信じろって言わずして信じることはないですよね。どこかで御言葉が語られる、そしてこの時も語られていたゆえに、主を信じる者が男の人も女の人もますます増えていった。でここで起こっていることは、もうその弟子たちにとってはどうなっていくんだろうって、この未知の世界だと思うんだけれども、でもそれはイエス様が昇天される前に、天に昇られる前に弟子たちに語っておられたこと、約束されていたことですね。記憶を呼び起こすために前に出ます、使徒の働きの一章、最初の章ですね、一章の8節を見てください。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土とおよび地の果てにまで私の証人となります。このエルサレムとユダヤの部分がまさにこのところでこの実現へと向かっているわけですよね。弟子たちがこのイエス様を明かしするということがここからも始まっているわけです。ですから聖霊を受けた弟子たちがまずエルサレムにおいて、しかもその中心である宮、天保ですね、宮で御言葉を語っていたことは極めて当然のことですよね。なんでガリラヤから始まる、自分の故郷から始めないんだじゃなくって、ここから始まっているのはもう御言葉、イエス様のおっしゃった通りであり、もう自然の流れなわけです。でそこには多くの人々がいましたが、何よりもこのペテロたちが語った死者の復活、死者のよみがえり、死者の復活の教えに反対する者たちもいた。誰ですか？死者の復活を受け入れない人々。 それはペテロたちを捕らえた、最初の時にも捕らえたユダヤの指導者たちですね。祭司階級の人たち、サドカイ派の人たちですね。パリサイの人たちは違う、また信じ方が違うんですが、祭司階級の人々、祭司長であったり宮に仕えるその人々は死者の復活を信じてなかった。また後で触れますけれども、で考えていただきたいのは、じゃあその信じてない彼らは福音とは関係のない人々だったのか。彼らはこの福音の御言葉、言葉を聞く必要はなかったんですか。イエス様を直接的にじゃないんだけれども、でも実際は直接ですよね。十字架にかけろって先導したのは彼らですから、じゃあこの彼らはもうイエス様を十字架につけたような者たちだから福音は必要なかったのか。言い方を変えるならば、彼らは悔い改める必要はなかったのか、許される必要はなかったのか。違いますね。彼らも主に救われる必要のある罪人であった。ただ彼らはこの先の生まれつき足のなえた人への癒しの際にペテロたちが語りましたこのキリストの証を受け入れなかった。いや、受け入れないどころか、主の名によって誰にも語るな、誰にも教えるなと弟子たちを厳しく戒めて、また脅した、脅しを加えた上でその時は釈放したわけですね。でもその脅しにもかかわらず、ペテロたちは御言葉を大胆に語ったわけですね。主の名によって不思議と印の技を、さっき見ましたね、宮の中で行っているわけです。ここでは禁じられたからよそに行こうじゃなくって、宮の中で、彼らの庭、もうその指導者たちの庭、自分たちのテリトリーの中でそれをやっているわけですから、当然17節18節のことが続くわけです。そこで大祭司とその仲間たち全部、すなわちサドカイ派の者は皆、なんて書いてます、妬みに燃えて立ち上がり、使徒たちを捕らえ留置場に入れた。妬みに燃えた。でこのままの流れでいくならば、その後どうなります？その後は、この流れで行くならば、議会が開かれて、で、ペテロたちはその中に立たされるはずですよね。なんですが、ところが、そこでも不思議なことが起こるわけです。19節、20節。ところが、夜、主の使いが牢の戸を開き、彼らを連れ出し、行って宮の中に立ち、宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさいと言った。彼らがもう何でもね、その反抗して宮の中でやろうぜって言ったんじゃなくて、主の使いも神様もその主の使いを通して宮の中でこれをしなさいって言うんです。なんか緊迫した状況に思えてきません。なんかもうすんごい、もうなんか緊張感が私には感じられるというか、全然違うんですよ。その、主の使いとかそういう意味ではやってないんですけれども、この妬みに燃え上がった人たちがいるところで、またそこに行って語りなさいっていうことは、ね、穏やかではいられないでしょう。でもそう語った。で、御使いに命じられた通り、言われた通り、ペテロたちは夜明け頃宮に入り、再び御言葉を教え始める。この時にそこにはどのぐらいの人がいて、御言葉を聞いてどれだけの人が信じたかなど、その詳細は記されていませんね。でもおそらく短時間であったと思います。というのは、使徒たちがこの宮で教えているのが指導者たちの耳に入り、彼らは再び捕らえられてしまうからですね。まあそれも容易に推測できますよね。で、その様子をもう一度聖書から見てみましょう。21節からのところ、彼らはこれを聞くと夜明け頃宮に入っ って教え始めた。一方、大祭司とその仲間たちは集まってきて、議会とイスラエル人のすべての長老を召集し、使徒たちを引き出してこさせるために人を獄舎にやった。ところが役人たちが行ってみると、牢の中には彼らがいなかったので、引き返してこう報告した。獄舎は完全に閉まっており、番人たちが戸口に立っていましたが、開けてみると中には誰もおりませんでした。宮の守衛長や祭司長たちはこの言葉を聞いて、一体これはどうなっていくのかと使徒たちのことで当惑した。そこへある人がやってきて、大変です、あなた方が牢に入れた人たちが宮の中に立って人々を教えていますと告げた。そこで宮の守衛長は役人たちと一緒に出て行き、使徒たちを連れてきた。しかし手荒なことはしなかった。人々に石で打ち殺されるのを恐れたからである。なぜ御使いはこの時使徒たちを牢から出したんでしょう。命の御言葉を語らせるためってもう御使いが言ってるのはその通りなんですが、でその理由は分かりますよね。ちょっとでもその語るっていうことなんですが、でも彼らはその後すぐにまた捕らえられてしまうわけでしょう。何日後ではないわけですよね。捕らえられて、そこから奇跡的に解放されて、でもまた次の瞬間宮の中で語っていたら、当然さっきも言いました、彼らのテリトリー内で起こって、その指導者たちのね、その敷地内で起こってますから、当然すぐバレて当然すぐ捕まるわけじゃないですか。であるならば、その短時間の解放とその間に御言葉が語られることにどこまでの意味があったのか。主の使いは彼らが再び捕らえられることを知らずに、あ、間違って彼らを、弟子たちを解放してしまったんですかね。あ、間違った、ちょっとタイミングを間違えたじゃないでしょう。これ全部分かります。私たちには分からないですよ。その私たち読んだら分かるんですけれども、どうなっていくかって分からないんだけれども、神様は全てご存知なんです。主はすべてご存知。まあ、残念ながら私は主ではないので、その答えは分かりません。で、ここには書かれていない、分からない。でも人たちをして、彼らが御言葉を教えた、御言葉を語ったということは、まあ、彼らの従順が問われたわけですけれども、でもそれだけではなく、そこに人々がいたからですよね。誰もいないのに弟子たちだけでね、まだ夜明けだから人がいないと言って独り言を言ってたんじゃなくて、人々がいたわけですよね。だから仮にそれが、その数がわずかであったとしても、御言葉はその人々に語られる必要があったということは当然できますよね。いやいや、一人だったら必要ないよ、いやもうこの短時間だから必要ないよとは言わないでしょ。言いたくはないですよね。そんな一人のために御言葉なんか語らなくていいよ、言いたくないですよね。そんな一人のためにここまでやりたくはないよ、言いたくないですよね。まあ、その細かいことは書いてないんだけれども、主はたとえこの短時間であったとしても御言葉を語らされた。そのために主は御使いを通して使徒たちを自由にされたと言っても間違いではないと思います。でも私が同時に思わされたことは、当然その人々のため、人たちが従順であることのためなんだけれども、それはこの奇跡、奇跡や印、主の使い、死者の復活を信じない、この指導者たちのためでもあったと思うんです。もう一回言います。その祭司階級の人々、サドカイ派の人々は宮で仕えてましたよ。この時の人たちですよ。で、神様の奉仕をしていました。権力を保ちたいと思っていました。でも彼らは奇跡や主の御使い、天使の存在、死者の復活っていうことを信じていなかった。で、以前にも言いました。それでどうやってイエス様じゃない、それどうやってこの神様を信じてると言えるのかってこう思うんだけれども、そうだったっていうわけですよね。で、信じていなかったんですよ、実際に。でもその彼らのために主はこれらのことをされたと言っても、それも間違いではないと。 それは必ずしも彼らをして、この指導者たちをして、その場で彼らがすぐにイエス様を信じるためではなかったかもしれない。事実彼らは死を信じるどころか、この後のペテロたちの証言、後で見ますが、ペテロたちが証言した後、この人々の前で証言した後、彼らどうなるか知ってますか？怒り狂った。最近怒り狂った人。怒り狂った人を目撃した人。ああ、よかったです。誰もいなくてね。怒り狂って、その人も本当は気持ちよくないですよね。で、その周りにいる人も本当に嫌ですよ。怒り狂った人。ちょっと怒ってるとかじゃないですよ。ムッとしてるとかじゃない。怒り狂ったんです。次の箇所になるんですが、33節、皆さんそのまま聖書で次の33節を見ていただくと、こう記されています。彼らはこれを聞いて、怒り狂い、使徒たちを殺そうと図った。この指導者たちの応答というのは、御言葉に対する応答は、御言葉を聞いて心刺され、私たちはどうしたらいいんですか。悔い改めと、またその聖霊のバプテスマを持って主を信じた人々とは全く違いますよね。で、人の目にはそれは、こうね、どうなっちゃうんだろうって思うんだけれど、でも、それでも主の御手の中にある。主はご存知。じゃあ、彼らをそこまで怒らせた、その使徒たち、ペテロたちは、一体何を語ったのか。ペテロたちが彼らに返事をするきっかけとなった、まずその大祭司が、ペテロたちにこういう言葉を言うんですね。28節。あの名によって教えてはならないと、厳しく命じておいたのに、なんていうことだ。エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまい、その上、あの人、イエス様ですね。あの人の血の責任を我々に負わせようとしているではない。いやいや、自分たちのにその血は返っても構わないって、この大祭司が言ってなかったとしても、この人々が言ってますよね。群衆を扇動した人々で、いやいや、大丈夫だってピラトの前で言ってるわけですが、でもそれを責任を私たちに負わせようとしているではないか。で、これに対して、この、大祭司の言葉に対して、ペテロと人たちがこう答えると。29節から32節。人に従うより、神に従うべきです。私たちの父祖たちの神は、あなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのです。そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるために、このイエスを君とし救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。この言葉を聞いた指導者たちは怒り狂ったって言うんですね。怒り狂った、怒り狂った、笑ったらダメですよね。でも怒り狂った、怒り狂ってもう殺してやるって、その計画するまで言ったわけですが、でもペテロたちの言葉は、この最初の時の弁明の時、その最初の時捉えられた時に語ったものと基本的に同じですよね。イエス様の死、あなた方、まあそれはペテロたちも含んでいるんですが、そのあなた方がイエスを殺した、でも神様はこの方をよみがえらされた。で、そのこと自体は責めてるんですよ。罪だって責めるんだけれども、でもここでもペテロが言うように、それは悔い改める、イエス様の方に方向転換する、ターンして神様を向く、そしてこの方の救いを信じて罪許されるため。だから神様は、こんな とんでもないことをしたなって、あなたたちは地獄に行けっていうためにイエス様をよみがえらせたんではない、イエス様を通して弟子たちにこう語らせてるんでもない、弟子たちに聖霊を与えて御言葉を語らせてるのは責めてるんですよ。あなたには罪がある。あなた方、人は問題がある。そのままでは地獄に行く。でも、私はそれを願わない。故に、予告しておいたように、このイエスを死者から蘇らせ、 この方を君とした救い主とした、この方に立ち返って信じるならば許されますよ、救われますよ、イエス様を信じなさいっていうメッセージでしょ。でもこれに腹を立てたわけですよね、指導者たちは。何が違ったのか、何が最初の時、最初の時はまだ聞こえていない、語られていても聞こえていない、余裕があったようなことを見ましたが、でも最初の時とこの時とは何が違ったのか、これは大祭司の言葉からも分かりますが、その違いというのは、人たちが自分たちの権威を無視した、いやそれに逆らってイエス様の教えをした、もう語るなって言ったのに、私たちが権威があって力があってやるなって言ったのに、それに対抗したわけですよね。反抗した、そのことに対する怒りと、怒りがその一つですね、また人たちを通して怒ってるんだけれども、でもこの人たちを通して行われている、実際に行われている不思議と印によって、人々はこの弟子たちを通して神様の力を見た、ここに救いがあるって信じる者たちが起こされて、どんどんみんな病の人たちを連れてくるわけでしょう。そのようにしてイエス様の教え、イエス様が救い主だっていうこの御言葉に人々が引き寄せられることに対する妬み、自分たちから離れてこの弟子たちに従っていく、そのことに対する妬みがいよいよこの指導者たちのうちで大きくなった。事実としては認めざるを得ないんですよ、起こっている出来事は。でも気に食わんわけですよね。その納得いかないわけですよね、プライドが許さないわけですよ。でもそのような人の怒り、妬みというものは神様の御心を実現するものではない、むしろそれは神様に従う従順なものとなることを妨げるものです。妬みや怒りや妬みを通して私たちの本当のその心というのは明らかになりますよね。妬みを持っている時に問われるわけじゃないですか。なんで妬んでいるのか、自分の願い通りになっていない、欲するところの通りになっていないと妬むわけでしょう。怒りも自分のうまくその、ね、願っているように思い通りにいかないと怒るわけでしょう。そのようにしてその人が何に価値を置いているのか、何を信じて生きているのかが明らかになりますよね。私たちもあるでしょ、その怒り狂うほどにはならなくても怒りが込み上げてくる、妬みが出てくるっていうのはあるじゃないですか。でもその時にハッとさせられるんじゃないですか。あ、自分はこのことが本当はしたかったんだな、でもできなかったとか、あ、自分はこれが許せないんだな、また辿っていくとそれを言うふうに自分が傷つけられたとか、いろいろこう明らかにされるわけじゃないですか。でもあんまり今日はそのところはそれ以上いかないんですが、ユダヤの指導者たちは確かに御言葉を聞いたんです、聞いたんです、人々のように御言葉を聞いた、そして直接的でなかったとしても、その主の名によって聖霊を通して行われていたその不思議と印を彼らは見た。一度ならず二度までも直接弟子たちから、このイエスがキリストだ、神の救い主だ、あなた方が今まで待っていた旧約聖書で約束されていたこの神の救い主、モーセが私の後に来るこのリーダーたち、リーダーに従いなさいと言ったこのリーダーはイエス様のことだ、そのことを直接聞いたわけでしょう。でもその怒りや妬みのゆえに彼らはそれを受け入れることができなかった。もっと言うならば、彼らは神ではなくって自分のことしか考えていなかったからですね。自分たちのことしか考えない、外側では神様を慕い求めているようでも、祈りを捧げている、儀式を捧げているようでも、内側は全く信じていなかった。神様が与えてくださっているこの世での権力、自分たちの力、立場を 愛していた人々ですね。じゃあペテロたちはどうなのか。ペテロたちは、彼らはイエス様を信じていた。主によって罪許されて永遠の命が与えられることを信じていた。ペテロなんか本当にまさにそうですよね。三度否んだ、三度私を愛してるかってイエス様と直接やり取りをして、もう主よあなたがご存知です、いや私を愛してますよとは言えなかった。恥の苦しみ、その恥ずかしい思いもあるし、いろんな思いがあった。でもその主によって許された、主に望みを置いたペテロを、またその弟子たちはイエス様を信じていた。それゆえにこのお方を信じるということが心の中でまず信じるわけですけれども、でも心の中だけで終わらずに、それが生き方となって、信じているものが生き方を通して、主に従うこと、この信仰とは主に従って生きること、主と共に歩むことだということを彼らは心得ていた。ですから指導者たちに逆らい、宮で御言葉を教えることをしたならばどうなるかぐらいは分かりますよね。分かる。でも分かりながらも彼らは人ではなく主に従うことを選んだ。従った結果、従うかどうかを問うたんであって、従った結果どうなるから今従うかどうかって考えたんじゃなくって、従う、今従う、主と共に歩む、その結果は主に委ねることによってですね、主が、神様が私たちにご自身の霊、聖霊を注いでくださった、与えてくださった理由はそこにあります。私たちはこの聖霊によって何かすごい技をして、結果を見て、ああ私はすごい人だって言うためではない。イエス様に従えるように聖霊が励まし導いてくださるために、主は聖霊を与えてくださった。私たちをして主と主の御心を知り、それに従順なもの、従順なものとなるために、神様主はご自分の御霊を与えてくださった。この助け主、パラクレートス、そばに呼ばれたこの助け主、もうすぐ近くにある助け、その方によって私たちが最後まで最後まで主に従うことができるため。なのでもちろんこの世にあっていろんなチャレンジがあるでしょ。それらがなくなることは主は約束しておられない。でもこのただ中にあって、私たちの信仰が最後までイエス様と共に歩めるようにしてくださる、そのために主は聖霊、助け主を与えてくださっているわけです。ですからペテロは最後のこの今日の箇所の最後のところでこう言ってます。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにって言ってますね。信じてるんって言いながら、でも生き方においては全然イエス様と共に歩んでいない、反対に歩んでいなかったとしても、じゃあまた違う方向を歩んでいるとしたら、そうではないわけですね。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。主はその信仰を口で告白するとともに、その生き方においても御言葉に聞き従う者に、つまり古い生き方を捨て、古い自分を脱ぎ捨て、新しくキリストにある新しいものとして、新しい生き方、キリストの愛の生き方へと向かう者に聖霊を豊かに注ぎ、ご自分の御心をその人を通して行わせてくださる。自己実現のためではなくて、その人を通して神様の祝福があふれ流れるために、そのように聖霊を満たし導いてくださる。そして主の御心とは、そのご自分をに従う者たちを通して、キリストの福音が、良き知らせが、この御言葉が大胆に語られること、いつでもどのような時にでも主の素晴らしさが大胆に語られること。ペテロが、たちが一度目に釈放されて、で仲間たちのところに戻って、このユダヤの指導者たちが脅したわけですが、その脅しなども全部語ったことを報告したときに、この教会、この群れがどのような祈りをしたかを皆さん覚えておられます？ 前回、前々回ですね、その一部を見ますが、4章の29節30節のところ、使徒の働き4章29-30のところ、主よ今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。教会は自分たちの願いとして主に祈ったこと、そう祈れって無理やり言われたんじゃないでしょ。その状況を見て快適報告を受けて、皆が出てきたのは、この脅かしをご覧になり、私たちあなたのしもべに御言葉を大胆に語らせてください。ですから教会を自分たちの願いとしての、主に祈ったことをその後も続けていたわけですが、そこに見るのは彼らのその願いと神様の御心、イエス様の御心とが一致しているということですね。皆さん、御言葉はなぜ語られる必要がありますか？いや、そう言われてるから、命令されてるから、よくわからないんだけれども、したくないんだけれども、したら反対受けるの嫌なんだけれども、でもしろって言われてるからするではじゃないんですよね。ポイントをミスしてるわけです。それではなぜキリストは信じる者たち、私たちを通して証しされなければならないんですか？だって神様は私たち抜きでもご自身表せますよ私たち仕方ないな、嫌だな、神様もう私がしなかったら誰もしないんだから、神様私がしてあげますよね、神様ってそういうお方じゃないですよ対等じゃない、バディバディじゃないまたバディよりも私たちの方がちょっと上になってるような感じで、やってあげるよっていうことではない。でもむしろそうではない。でもその答えは、答えを知るにはイエス様が十字架の道を歩まれた理由を問うべきでしょう。イエス様はなぜ十字架に向かわれたんですか？仕方ない、もうこの人たちもう手遅れ、自分で自分の命救えないね、自分で何をしているのかわからない、でも分かっているつもり、そして高ぶる、こんな罪人の仕方ない、救ってやろうかって、そんな態度でイエス様はじゃあ十字架に行ってやるかっておっしゃいました？ゲッセマネの祈りを見た時にイエス様は血のような汗を流された、それは想像を絶する苦しみが待っていることを主はご存知だったわけですよね。で、全くイエス様と神様は全く一つであったわけですが、この父なる神様との交わりの断絶、関係の断絶があるにもかかわらず、でもイエス様は私たちがこう置かれたとい、本当に救わなければ、私が救わなければ、私がこの人たちの代わりに死ななければ、この人たちは滅んでしまう、もう暗闇の中に行ってしまう、私はここを選ぶ、私は喜んでこの命を捧げる、十字架の先に喜びを見てイエス様はここを選んでくださった、ご自分の命を罪の代価とすることで私たちには悔い改めて罪の許しを与えてくださった、この救いの道を提供してくださった、罪ある者に裁きではなく許しと永遠の命を恵みとして、ギフトとして、グレースとして、与えるために主は自らこの苦しみを選んでくださった。愛のゆえですよ、あなたを愛されるゆえ、あなたは今日この主の愛とこのイエス様を死からよみがえらされた父なる神様のその道からを今日あなたは知っておられますか？少なくともあなた自身は知っていると言えますか？信じています。で、もし知らないならば、主がこの聖霊を通して、ご自分の霊を通して分からせてくださるように、どうぞ祈り求めてください。はい、ちょっと祈った、はい、分からない、あ、神様教えてくれない、じゃなくて、切に祈り求める、本当に主に求めてください。探すものはそのようにして主は見つけられてくださるんです。ご自身を表してくださる。 分からない。一番問題の分からないのに分かったふりをして、この指導者たちに分かったふりをして、主を小さなお方とすることはどうぞしないでください。あなたの信じてる神様はこんなものねって言わせないでください。他の人々に。あなた自身もそう思わないでください。イエス様こんなものね。十字架見上げても何も解決がない。ならないでください。私たちをしてこの大きな神様が小さく見えるのは私たち自身が大きいから。プライドの塊、自己中心な塊、自我の大きなものであるゆえに、このお方、大きいお方が見えないだけ。でも私たちはみんな地の塵に等しいものですよね。いくら自分自身を誇ったとしても、もう今の時が過ぎ去るならば、誰が私たちのことを覚えていますか？この地上において。大統領とかそういう人たちだったらかろうじて本か何かに載るかもしれない。でもあなた自身を誰がこの何百年後の人たちが私の先祖は素晴らしかったって言ってもらえたらいいかもしれない。その信仰のゆえにね。でもほとんどもう覚えてないでしょ。忘れ去られるわけでしょ。でも主なる神様は永遠に変わらないお方はご自分を信じその御言葉と聖霊の導きに従う者たちを覚えていてくださる。あなたのことをあなたの名を呼んでこの塊の一つじゃなくって一人一人あなたのその心を見てあなたはここから立っといて私たちの名を呼んであなたと共に永遠を過ごす。あなたはその自分の足りなさ欠け弱さ罪を認めてでもイエスに見上げたイエスを見上げた信仰をこのイエスに信仰を委ねたゆえに終わりの日には義の栄冠を与えてくださる。私があなたを義とする。義の栄冠を与えてご自分の御国へと迎え入れてくださり永遠を共にしてくださる。まだ先のこととは考えないでくださいよ。もうこれはもういつ来るかわからない。ゆえに今がその時だとどうぞ思っていただきたいと思うんです。人に従うより神に従うべきです。イエス様と共に歩むべきです。結果は一緒に委ねて今イエス様を信頼しイエス様と共に歩むべきです。お祈りしましょう。